松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは東海理科硬式野球部部長の久能正人さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
なんかシャキッと姿勢がいいですね。
はい、決まってらっしゃいますね。
野球部部長、
ありがとうございます。
はい、いや松本さんがお迎えされたんですよね。はい、
そうですね、ぜひ、うん、久能さんにご出演いただきたく、うん、はい、お声かけさせてもらいました。
お付き合いとしてはもうどれぐらいになるんですか。
どうですかね、2年
ぐらいですかね。
2年半ぐらいですかね、はい、はい。
野球というところでこう共通でお知り合いになったわけですか。
そうですね、私は松本さんとの出会いはアスリート人材という松本さんが書いてる著書、はい、
あの初めの頃の、
そうですね、一冊目の、はい、白地に赤の、
は
い、これを読んでから松本さんと、はい、はい、知り合ったという
か、もしかしたら読者ファン担当直入に
今はファンになってます。今当初は、はい、知らなかったです。勧められてこの本を読んでっていうような、
こんなこと書いてる人がいるんだっていう感じですね、
はい、いや本当そうです。
でもそこからどうやって実際に出会うことができたんですか。
いろいろご縁が重なって面白いものでですね、私が法政大学野球部 OB 会 の、はい、事務局をしてるんですけど、そこで一緒にやってる後輩がいるんですけど、はい、いくつですかね、十いくつ下なんですね彼。
そうですね、
その彼から電話がかかってきて、松本さん講演とかってされますかみたいなことで、
ほう、
その相談だったんですね。
まあ、だから元々のお仲間さんから、お友達というか、
そうですね、大学の後輩から、
はい、はい、
でそのきっかけが久能さんだったということ、はい、はい、ちょっとよかったらそこからじゃあ久能さんに戻します ね、
そうですね、その方とはおつながりは、
はい、はい、今のこの松本さんの著書、はい、のところからいくとですね、私が野球部長になったのが2023年4月で、その年の野球部長の仕事として、まあ、引退した選手が次のセカンドキャリア社業に入る、まあ、そういうサポートをしていくんですけども、11月ぐらいに引退する選手が出てくるいてですね、その選手と会話した時に野球しかやってこなかったからと、野球しかっていう言葉がありました。
はい、
私もかつては選手だったんで、辞めた時にそうだな、不安があったなっていうことも思い出して、うん、そうした時に教育、弊社の教育をしている部署の者がいるのですけども、その方に現役中に選手のこうやってなんか野球やってきた強みっていうのを分からせるような、またその次のステップになるような教育できないかって言った時にこの本を渡されました。
はい、
でこの本を読んだ時にまあ、本当に衝撃を受けて、いやこれだよな、こういうことを俺は伝えたいんだよなって思ってですね、
うん、
でなんとかこの著書で書いてある松本さんをうちの野球部とこう話してもらいたいと言ったことで、プロフィール紹介を見たらですね、そこに法政大学出身って書いてあってですね、うんうん、先ほどのものがですね、東海理科の元マネージャーであったので、そのものに電話したっていうような話です。
あ、すごいストーリーですね。
その彼が私の大学の野球部の後輩だったということ、
はい、
つながってますね。
どこでどうつながるかわからないものですよね。
ねえ、うん、久能さん もうずっと野球をされていらっしゃるとお聞きしてますが、いつぐらいからなんですか。
私は小学校1年からずっと野球、はい、好きでやってました、はい、
そうですか、
はい、
でポジションは、
ポジションは、ピッチャー投手やってました。
松本さんまた同じようなお話で、野球で、は
い、
ねえ、
私からすると私は大学で終わってる身なので、社会人までそう元気でされてたことは素晴らしいと思うんですよね。
ずっと野球を続けていらっしゃる、
はい、
でもその続けていらっしゃる久能さんが、まあ、いわば野球人生を今まで歩まれてきて、
はい、
このアスリート人材に出会われて、
はい、
もう感動されたわけですよね。
そうですね、あまりこういった本は今まで見たことなくてですね、こういう野球とか、まあ、野球やってきた強みっていうのが社業に生きるよっていう、こういう言語化した本っていうのがなくてですね、なんとかこうイメージ的にはこういうのが活躍できるよなっていうのはイメージはあったんですけども、それがうまく伝えれない自分がもどかしくいたっていうのが、
言語化するのが難しいですよね。
いやもう本当難しいですよね。はい、
今の松本さん、もともとこのアスリート人材を書こうと思った、そのこうふつふつと湧く灯火といいますか、はい、これを本にするしかないと思ったのはどんな思いがあったんですか？
いくつかあったんですけど、やはりこう私が大学で野球を終えて社会に出る時に就職にだいぶ困ったのと、はい、さっき久野さんがおっしゃった、ね、野球しかしてきてないって私も思ってたので、
うん、でも社会に野球しかない
と、野球しかないと、うん、で野球が終わったらどうしていいかわからないし、社会に出たら正直ね、勉学は皆さんからついていけるレベルでなかったし、まあ、そんな中で社会に出ていろいろ自分で授業してた時に、実はさまざま能力を身につけてたなって、ただ申し訳ない、誰も気づかせてくれなかった。なので過去の私が読みたいので、過去の私に届けられればなと思って形にしたって、
なんと勇気づけられるようなお話ですよね、
はい、
でもその周りが誰も教えてくれなかったっていう今言葉がありましたけど、はい、もしかしたら周りもあなたは野球だけよねとか、はい、野球しかないよねっていう風にどこかで見てしまっているのかもしれませんね。
はい、
その通りだと思います、
ねね、なんですか、はい、自分自身もですけど、その周りも野球選手への見方を変えていく必要があるのかななんて思います、
はい、
うん、
まあ、これ野球に、ね、問わずバレーもバスケットも様々な競技でも音楽でも何かの道を追求してる人ってすごいと思うんですよ。その追求心が事業に変わればいいだけだと思うんですね。でスポーツを通じて、好きを通じて様々身につけてるけど、身につけてるよ君たちって誰も教えてくれないからと思うんです。
もうなんか、はい、うんと大きな感じでよくぞ言葉にしてくれてますという感じですけど、どうでしょう。
本当ですね、これを本当に選手に届けてやりたいっていう思いしかその時はなかったんで
情熱が伝わるお話ですよね、はい、ありがとうございます、はい、また次週もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所パートナー弁護士東京オフィスの田淵智子さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ちょっとこうしなやかな感じで、奥ゆかしい感じの先生でいらっしゃいますけども
ありがとうございます。
はるばる東京から、
はい、本日東京から推薦させていただきました、は
い、ありがとうございます、
うん、もともと東京の方なんですか？
はい、そうです。
あ、そうなんだ。皆さんにお聞きしてるんですけどね、弁護士になられてる方々っていつ頃からこう弁護士になろうかなとかをイメージを持たれてその世界に入られてるんですか？
恥ずかしいお話ですけど、はいはい、私はそのバブルが弾けた後、はい、これはやっぱり資格を取らねばいかんと思って、はいはい、本腰を入れて、はい、司法試験の勉強をして、それで弁護士になりました。
それまでは正直そういう弁護士とかってそんなに興味を持たれてなかったんですか？
大変景気がいい時代でしたので、はい、資格を取ったりしなくても、はい、人生やっていけるだろうと、そんな、はい、舐めた、はい、感じでおりまして、
はい、
それがやっぱりいいお金をくれていたところが潰れてしまったりと、はい、いったようなことがあったので、はい、真剣に法律に取り組んで資格を持って取って弁護士になろうと思った次第です、
はい、その資格を取るにあたって、ただ弁護士、税理士、会計士、いろいろあるじゃないですか、
はい、
その中で弁護士を選ばれたっていうのはどんなところがポイントだったんですか？
もともと大学の時から、はい、司法試験の択一試験を受けたりしてまして、はい、それでまあ、ごく自然にそのまま、はい、司法試験の勉強を続けて弁護士になったと、そういった感じです。
倉本さんお聞きしました。ごく自然にって、ね、
でもこれではダメだわと思って弁護士になったっていうかね、ふーんって言いながら、はい、そんな簡単になれるのって思ってしまいますけども、
やっぱ出てる大学が、はい、出てる大学だと、
ね、もともとどんなお仕事をされていらっしゃったんですか、弁護士になる前は。
その頃はちょっと恥ずかしながらフリーターという形感じで、はい、まあ、いろいろやっていましたけれども、中学受験とかブームでしたので、はい、そういったお子さんたちを教える塾とか家庭教師とか個人指導塾とか、うん、そういうところでの仕事をもっぱらしていました。
フリーターと言って何だと思ったら先生をされていたわけですね、
まあ、先生は先生と言われていました、はい、
そうですか、でもそこから弁護士になろうと、
で、富山のに配属になって、それから東京に出てこられた。
そうです、ね、はい。
もう東京でどれぐらいになるんですか。
弁護士をしていなかった時期もありますけれども、はい、25年以上はやって、うん、弁護士やってると思います。
そんなに長い間ですか、はい、
でベリーベストに、入所されたのが18年ですか。
そうですね、それぐらい うん、だと思います。
この25年という月日の中でもいろいろなことが変化しているじゃないですか、
はい、
もう働き方もですし、今も AI でいろんなこと調べられますしね、
はい、
この弁護士さんとして そのお仕事の在り方っていうのもやっぱり変化を感じていらっしゃいますか。
やっぱり皆さん、はい、まだ私が弁護士に一番最初になった頃っていうのは、インターネットもそれほどまだ、黎明期だったような感じで、
20年前ですもんね、
ですけれども、はい、それから比べると皆さんインターネットをすごく使いこなされていて、相談に来れる人も非常によく勉強していて、とても真面目に自分の問題に取り組んでいらっしゃる方が増えて、ずっと増えたと思います。
そうなんですか。25年前はもう全く知らないところからご相談という感じだったわけですね、
はい、これどうなんですか、仕事としては対応しやすくなってるんですか、しにくくなってるんですか。
いや、ずっとやりがいが出てきました。
そうなんですね。
ある程度の予備知識が相談者が生まれてるということで、話し合いがしやすいとかそういう感じなんですかね。
そうですね、今まで、これは今まで聞いたことがなかったとか、はいはい、なるほどこれは今までこう考えていたけれども、うん、それは表面的な理解だったとか、うん、皆さんがすごく深く理解していただいて、うん、手応えを感じます。
いいですね、その手応えって。
本当です ね、なんかこう全部調べてきて、なんかこう何なのとか言うのではなくね、うん、よく調べてきたねっていうふうに思ってくれる弁護士さんっていうね、なんか、はい、たくさんのいろんなきっと案件をね解決されてきたんだろうなと思いながら、うん、特に何の分野ならお任せくださいとかあるんですか。
今私がベリーベストでやっているものとしては、はい、大きいものとしては相続の分野と、はい、後でまた話させていただく建築紛争の分野と、ちょっと2つが大きな分野になります。
興味深そうなお話、はい、いろいろ聞かせてくださいね。それでは来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日ご出演いただきました田淵智子さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。